建築系ラジオ。
じゃあそろそろ始めたいと思います。皆さん今日はお集まりいただきましてどうもありがとうございます。今日はデザイニング2010 の, 公式トークイベントということで、東京から九州から様々な建築家の方をお招きして都市について建築についてもいろいろと語り合いたいと思います。一応今回は前半がお招きしている建築家の皆さんのプレゼンテーション、今どんなことを考えながらデザインしているのかみたいなことをプレゼンテーションの中から皆さんが感じ取っていただいて、この後半の議論の方につなげていきたいと思います。まず最初はデザイニングを主催されている井出健一郎さんにデザイニングについてちょっとお話を伺いたいと思います。井出健一郎さんです。拍手をお願いします。
今日はお忙しい中皆さんお越しいただきましてありがとうございます。デザイニング展は今年で6回目の開催になる、デザインイベントなんですけど、2005年から始めていまして、作り手が考えている、デザインと、消費者の方たちというか一般の方たちが考えるデザインに、すごくギャップがあるなという感じ、どれがいい悪いということではなく、ギャップがあるなと感じていて、その、ギャップを埋めるために、建築家とか、デザイナーとか、建築デザインに関わる人たちが何を考えながら今デザインしようとしているのかということをプレゼンテーションするということを、毎年やっています。今年のテーマは耕す人たちを伝えるつなげるというテーマでやっていまして、最初デザイン展自体はすごく福岡から情報を発信してやろうみたいなすごい前のめりな気持ちもあったんですけど、それよりも地方でデザインイベントにいいということをいろいろ5年間かけて考えたときに、何かデザインとか建築って生活を面白くするとか楽しくするとか豊かにすることに加担しているものなので、何かそのデザインイベントを通して、一時的でもいいんですけど、何か街を楽しめる状況を作りたいなと思って、2年ぐらい前ですねからはそういうことだけを考えてやっているような状況で、あと、4回2014年まで、10回目までは開催しようと決めてやっていますので、来年以降毎年4月の末に開催しますので、皆さんまた、機会があれば足を運んでください。
ありがとうございます。では今日ご参加いただいている建築家の皆さんを一人ずつご紹介したいと思います。一応一人ずつお名前をこんな舞台の上の方に上がってください。じゃあまずは末光弘和さん、よろしくお願いいたします。
設計事務所スークというところで設計しております末光と申します。会長、福岡と東京の2拠点で設計活動をしている、ご縁で今回呼んでいただきました。よろしくお願いいたします。
じゃあ続いては広瀬雄人さん、よろしくお願いします。
平瀬雄人と申します。よろしくお願いします。私はですね、もともとは東京が長かったんですが、2年前から佐賀大学に行きまして、大学で研究教育に携わりながら設計活動をしております。よろしくお願いします。
続いては東京から藤村隆二さん、お願いします。
皆さんこんばんは、藤村と申します。昨年井出さんにですね、こちらにイベント呼んでいただいて、いろんな建築関係のトークイベントをやらせていただきましたが、今年も呼んでいただいてですね、1年ぶりに戻ってきたという感じで非常に楽しみにしております。今日はよろしくお願いいたします。
続いても東京から藤原哲平さん、よろしくお願いします。
私はですね、熊事務所、熊建築の建築家とかで10年働いていて、で、指 ってる人は知ってるし、知ってる人は知らない人は知らないと思うんですけど、働きながらいろんなことをやっていて、まあ、いろんなことをやりながら熊事務所でもやっているという、結構なかなかない美味しいポジションで、あの好きにやっている東京で一番いい加減な建築家の一人だと思うんですけど、いい加減だから言えるいっぱいいいことっていうのがあって、まあ、そういうことを今日ちょっとグラフとしゃべりに来ました。で、熊事務所で、まあ、福岡で今まだ発表できないんですけど、仕事を、まあ、美術館みたいなあのカルチャーセンターとかにやってまして、で2週間に1回ぐらい福岡来てて、まあ、実はその前下関の、川端温泉で仕事をしていて、その前戸端でやってて、実は7年ぐらいずっと福岡に2週間に1回ぐらい出張できていて、もうあの東京で働いて福岡で遊ぶっていう生活も割と定着してきてるので、だいぶ福岡は行ったりしたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。
4名の方に加えて井出健一郎さんに、あの今日は5名の建築家の方にこうプレゼンをしていただきます。加えてあのコメンテーターとして、倉方俊介さん、よろしくお願いいたします。
はい、倉方でございます。私はですね、まだ福岡県に住んで3週間ぐらいなんですけども、ずっと東京におりまして、この4月から小倉にあります西日本工業大学というところの准教授になりまして、全然ですね、遅延も欠延も福岡はないんですけれども、ただそれで寂しいかと思ったら、いきなりこうデザイニングのイベントがあって、ほとんど東京で会った方といいますか、東京でもこんだけ会わないような今日は方々と一緒にトークができるということで、すっかり昔から住んでいるような気持ちで今日おります。よろしくお願いします。
私が今日はモデレーターという形で参加させていただいております加藤隆と申します。東京の浅草という下町からやってきています。九州には特別こうゆかりはないんですけれども、すごい友人が多くて、来るたびにこう友達が増えていくみたいな形で、今ではご大好きな町になっております。じゃあ以上というこういう形で、まず井出健一郎さんからプレゼンテーションを開始していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
あ、じゃあスライドをお願いします。今日は最近やっていることとか、最近竣工したものを3つぐらい持ってきています。次お願いします。今日持ってきたものはインテリアが2つと、建築の計画が1つなんですけど、たまたまなんか同じようなことを考えている、結果としてそうなったという話、そういうことなんですけど、プロジェクトです。これは行の町テラスという、ワンフロア8坪の、オフィスを改修するという、プロジェクトです。で、話をいただいたときに、もう人が全く入らないのでどうにかしてほしいというところから話が始まりまして、で、周りをこう調査していくと、福岡市内の、新築のオフィスビルの空室率が 50% を超えている時期だったりとか、新築物件、古い物件を合わせると 15% ぐらい、福岡市内のオフィスが空いていて、こういう築30年以上経った物件を、どういうふうにリノベートするのだろうかということを考えて取り組んだプロジェクトです。次お願いします。で、最終的に4つの部屋を作ってるんですけど、ここがエレベーターで、こちら側から入って全部が共用部から、各部屋にアプローチができるという、オフィスです。通常オフィスというと、最大限の貸し面積を取って最小限の共用部を作って、レンタブル費を上げて、収益面積を稼ぐというのが一般的な考え方なんですけど、こういう古い物件で、そういうことをやったとしてもなかなか、入居者はつかないんですね。クライアントでいろいろ話をする中で、じゃあ新築の物件にはなかなかできない価値観のものを作りましょうということで、入居者、相互感、このオフィス相互感のコミュニケーションが図られるようなスペースを持ったオフィスを作ってはどうだろうかということで、こういう計画になっています。次お願いします。で、これがこれもエントランスから見た お写真で、向こう側がオフィスの中から見た写真ですね。次お願いします。でこの、共用部を取って書くスペースにアプローチをしていくと、まあ、この、 あの共用部にはあのまあ、皆さんがまあ椅子を出したりまたテーブル出したりして良いんですが、まあ、ここに出したものは共用、共用部に出すものなので、まあ、誰でもが使っていいという、まあ、合意のもと、みんなで、育てながら使っていきましょうというものです。はい、で次、はい、お願いします。でこれもあの同じオフィスなんですけど、さっきのオフィスはまあ、4つの部屋があって、まあ、それをつなぐ共用部があるという考え方で、まあ、その個別性と全体性、まあ、共同性みたいなことを、まあ、どういう割合でやるのかということを考えたものだったんですけど、これも、まあ、部類としてはオフィスで今計画中のものです。まあ、大名で今やっています。でこれはこれもですね、まあ、僕らの事務所、ここでなんかこういうことをやってもらえませんかみたいな仕事はあまりなくてですね、入居者が入らないのでどうにかしてもらえませんかとか、まあ、そういったなんかこう悩み相談みたいなところからプロジェクトが始まることが多くてです。でこれ も、 もう、空室率が 60% という建物をなんとかしてほしいというデベロッパーからお誘いをいただいて、やっているプロジェクトです。で、まあ、最終的にこれやっていることは、まあ、分かりやすく言うと、まあ、シェアオフィスで70名の方が共同で働くと、もうそのオフィスを共同性だけで作ってしまうということでやっているプロジェクトです。で、まあ、建物がまあ長方形の形をしていて、で、まあ、こうちょっとラウンドしてるんですけど、まあ、ラウンドさせることでそのできたたまりのスペースがミーティングのスペースになったり、まあ、この真ん中のスペースがまたミーティングのスペースになったり、いろいろなこうミーティングのスペース、まあ、コミュニケーションが図れるスペースを取っていきましょうというプロジェクトです。次お願いします。これはまあ外部のテラスというか、まあ、ここにまあガラス一枚入ってまして、まあテラスにも、まあ、みんなで話ができるような構成になっています。失礼します。でこれは、まあ中真ん中の共用部の部分ですね。まあ、この共用部の周りで皆さんが働いていて、何かこういうのオフィスをやるときに、まあ、働き方自体は、まあ、よく言われますけど、その95年に Windows が出てきて、で働き方自体はすごく流動的になってきたんですけど、まあ、働き手の方が、何でしょう、今ある集合住宅とかオフィスではないスペースを自分たちのオフィスにして、何かこう提供されてそれにこう迎合したというよりも、今あるものを自分たちでこう解釈し直して、使い手の方が何かこう、何でしょうね、まあ、クリエイティブに場所を解釈して、作り始めたら双方みたいなもので、何かこう建築側の方からそういった働き方に対して新しい提案みたいなのもなかなかこう、まあ、少ないなというふうに思っていて、で、まあ、まあ、個人情報保護法のようなものが出てくると、オフィスがどういうことになっているかというと、基本的にはあとできるだけそのセキュリティを高めましょうと、仮想の空間ではすごくこうつながっているような感じがするんですけど、実際のオフィスの空間ではすごいなんかこう個別性がこう重要視されていくような状況になっているので、でも何かこうものづくりをしようとするときには、やっぱりその、まあ、面と向かってのコミュニケーションとか筆談ができるとか、まあ、そういうことってやっぱすごく大事だなと思っていて、何かまあ、東京でこれができるのかなとも思うんですけど、まあ、福岡みたいなオープンな街というかであればこういうことも可能なんじゃないかと思いながら、まあ、クライアントと、まあ、話をしながら今進んでいるところです。はい、次お願いします。これはテナント建物といいますか、今高砂って中央区の、南区寄りのところでやっている、まあ、テナント建物、木造2階建ての建物です。で、まあ、構造、まあ、単純な構成になっていて、ここが前面道路で、ここが共用廊下で、まあ、各入り口があって、まあ、4つのテナントがあると。で、まあ、高砂っていう場所自体がかなりマンションが立ち込んだところで、 最初は何かこう周りにこう期待して何か立てようと思ったんですけど、周りに期待したところでそんなにいい状況にならないなというふうに感じて、で通常何かこうテナントビルをそういうところに建てようとすると、前面道路からファサードを 4分割して、全てのテナントが4分の1のファサードで道路に接していくと。で自分が何かそういうところに入るとなった時に、まあ、全体の4分の1でしかこう見えない、まあ、街と接さないものに入りたいかなと思って、まあ、それはちょっと僕は入りたくないなというふうに感じていて、 であれば何かこう、まあ、自分たちのその、まあ、部屋自体が、何かこう、まあ、自分たちが借りている部分はここなんですけど、全体がこう同じルールで作られていて、そのすごい狭い部屋にいるんだけれども何かこう拡張、実際にその体感としては拡張していくようなことができないかなと。で全ての、まあ、全部同じですけど、まあ、全てのテナントには共有部からアプローチをしていくと。でX 方向 Y 方向に必要な壁量を純粋にもう分割をして、開口部体力域、開口部体力域ということをつなげてやっているプロジェクトです。でたまたまなんか今あのこうお持ちした3つはそういうあの、まあ、共同性というか何かこうちゃんと場所を作ることでそこで何かこう、会話が生まれるような状況をあらかじめこう用意するというか、あの、まあ、よくその、まあ、共同性みたいなものが本当にその建築にとって必要なのかみたいなことを突っ込まれることもあるんですけど、でも何かこうそういうものが担保されていて、でその解釈は使い手側に委ねられていて、でそれを、受け手側が使わない使うっていう判断ができる余地があるものを作るというのはすごく大事じゃないかなと思いながら今設計をやっています。ちょっとあの漠然としていますが、以上で終わりだと思います。ありがとうございました。
あ、井出健一郎さん、どうもありがとうございました。あのクリエイティブにこう空間に関わっていけるようなこう空間作りみたいな感じってのが取れて見えてきて、すごいなんとなくイメージが湧いたプレゼンテーションだと思います。ではあの続いては末海さん、よろしくお願いします。
末海先生、僕は今あのちょうどオープンハウスとこのデザイニング展のイベントとやってまして、そこであの展覧会を小さくやってるんですが、そのテーマがあの自然に学ぶ新しい快適性というので、そういうものでまとめてきました。お願いします。僕たちのスタンディングポイントとしては、自然環境を生かしたような快適性、つまりですね、自然の中のような心地よい空間をいかに作り出すかというようなことを常に考えてやっています。まあ、当たり前のことに言うんですけれども、その近代建築、近代の住宅において快適性っていうのは、まあ、往々にして便利さっていうことに回収できることかなと思ってまして、便利さ、例えばエアコンみたいにスイッチ一つで、まあ、夏にでも冬にでもなるようなものであったりとか、まあ、高気密高断熱のサッシがあって、まあ、自然に影響されないですとか、つまりその自然を排除することによって得られる快適性が近代の建築だったのかなと思ってます。で、それが本当に人にとって快適なのかと、要はその密室の密閉した空間を作って、まあ、人工的に機械であの暖かったり冷たかったりするのが本当に快適なのかと、それをあの疑いながら設計してまして、で僕たちの考える新しい快適性というのは、その自然環境を受け入れた上でそれを生かして得られる身体的な快適性なのかなというふうに思ってやっております。お願いします。4つプロジェクトをお見せします。これがあの2年前に作った千葉県の我孫子市というところの住宅で、木陰というものですね。でここではその自然環境の木陰というものをどういうふうに建築の中に翻訳するか、でその時の快適性っていうのは、まあ、例えば涼しさ、その涼感であったり、まあ、あの木陰というか林の中の見え隠れするような関係かなと思いながら作りました。次お願いします。これが内観ですね。10本の、ユニットを組み合わせて作っている住宅です、木造ですね。見ていただくと、左の写真を見ていただくと分かるんですけれども、 まあ、傘というか木みたいな形をした、10本のユニットが、XY 方向に互い違いになりながら、それぞれがあの持たれ合うようにして、重なり合っている、空間になっています。でこれは、構造がそれぞれがあの自立しているわけではなくて、お互いを支え合っているものなので、10本とも違うような形をしてまして、でそのユニットの隙間に光が差し込むような、空間になっています。次お願いします。右側がそのダイヤグラムになります。2階に個室がありまして、1階に、まあ、あこれはまあお住まいでは60代 の, あの老後を見据えた住宅なんですけれども、夫婦2人です住宅です。で、その10本のツリーユニットと呼んでいるユニットの上に2つの個室が乗っているような、空間になっています。でその左側の青いイメージにあるように、まあ、その庭が豊かなものが既存のものであったんですけれども、まあ、そこから延長されるような木陰の下のような空間に、まあ、それぞれ形が違う木の下に、まあ、くつろぐソファーのスペースがあったり、お風呂があったり、ご飯を食べるとこがあったりするような空間を考えました。次お願いします。で僕たちはその建築のデザインっていうものを設備、まあ、環境デザインみたいなものも一緒に考えたいなと思ってまして、ここではですね、そのツリーユニットというものに、環境システムを重ね合わせております。で具体的にはですね、この敷地にもともとあった井戸水を、このユニットの表面に、循環させてまして、それによって輻射空調というのをやっています。で輻射冷房というのは、まあ、あまり聞き慣れないと思うんですが、簡単に言うと建物の構造体そのものをあの冷やすというようなものでして、普通のエアコンとか の, あの空調とは違って、まあ、その自然のエネルギーを使って、身体に優しいような涼しさを作り出しています。次お願いします。で、これが2つ目の住宅です。これがあの明日からオープンハウスがある地中の住処という住宅です。中央区のテルクニというところにあります。ここではですね、まあ、お施主さんがすごくあの何も建てようもないぐらいの小さな急斜面を探してこられまして、まあ、そこにどういうふうに快適な環境を作るかということを考えたときに、まあ、その斜面に穴を掘って住む、そういう穴蔵みたいな快適性を考えました。次お願いします。ちょっとこれ古いプランを持ってきてしまったんですけれども、まあほぼ最初に近いんですが、これがプランになります。で、右上のところがエントランス、ちょっと R になっているのは、まあ、今まっすぐなんですけれども、トンネルみたいなところをくぐって、上の穴のリビングスペースに出ます。で、そこはまあ家族の共有のスペースになっていて、そこから上の方に行くと小さな井戸みたいな、風呂場が、まあ、水回りがあると。でそこは地中でつながっています。でさらにそこから地中の階段を通っていくと、子供部屋があって、そこはまあ半地下になっていると。でさらに潜っていくと、就寝室があると、そういうような空間になっています。次お願いします。これが断面のイメージですね。まあ、実際こういう断面になっています。ここでもですね、空調エアコンを使わないで作る、まあ、その穴蔵ってもともと大地というのはすごく安定した環境で、まあ、熱しにくく冷めにくいような環境なんですが、そこにまあ建物自体を委ねてあげて、エアコンなんか なくて過ごせるような空間を作っています。で実際は遠赤外線を使った、輻射冷房というか、まあ、躯体自体の温度を調整するような仕組みを入れてまして、まあ、よくある PS 工業っていうところのピンがあるんですが、そこの表面と躯体の今白く塗られているところに、セラミック粉末を混ぜ込んだ、塗料を塗り込んでまして、でそれの共鳴効果によって遠赤外線の共鳴効果によって、身体の輻射環境をコントロールするような、まあ簡単に言うと、まあ躯体だけ冷やして風通しと躯体の温度だけで暖かかったり冷たかったりできるような空間を作っています。次お願いします。で、これは東京で作っているものですね。神代って調布の近くで作っている所得です。 で、まあ、これは先ほどの、地中の住処の、まあ、発展系というか応用みたいなものなんですけれども、まあ、ここは東京なのですごく狭小の40坪ぐらいの住宅なんですが、その1階部分に、穴を掘って、まあ、くぼみかな70センチぐらいの、くぼみを掘って、まあ、そこを、まあ、家族の、集まる場所にしようという、建物です。でこのお施主さんはアマチュアバンドをやっている方で、まあ、そのバンド世界ではすごく有名な人らしいんですけれども、マルクナっていうところがその、まあ、その人が作曲したり、まあ、練習したりするスタジオのスペースで、 L 字型になっているところが、まあ、リビングだったりダイニングだったりするようなスペースになっています。で、右下 のダイアグラムにあるように、ここではですね、普通は床暖房とか、まあ、普通2人 の床っていうのは地面とか土地と縁を切るために断熱材を敷いて建てるんですが、ここではあえてその断熱材を敷かないで、まあ、サーモスラブというような製品があるんですけれども、その地面自体を一つの蓄熱材として考えて、夜間電力でその地面自体を温めて、じんわりそのお風呂に入っているようにじわじわとその空間が温まっていくような快適性で、多分特に夏はですね、まだこれ工事の途中なんですが、まあ、地面と一体化してひんやりした昔の縦穴式住居みたいな空間ができるんじゃないかなと思っているものです。次お願いします。これちょっと、まあ、先ほど藤原さんからお話があった熊さん と、我々でちょっと一緒にやっているあるプロジェクト、九州のプロジェクトの、写真です。でこれは、まあ、今までの3つと違って住宅ではないんですけれども、森の中に浮かぶハンモックみたいな、建物を作っています。まあ、実際ギャラリーですね。で、まあ、ここではハンモックのようなその重力によって垂れているような形状を薄い130mm の薄い鉄板コンクリートというもので作っておりまして、それが少しくぼんだ敷地の中に床と屋根がすっと浮いているような空間になっています。で、まあ、右下のダイヤルにあるんですが、まあ、これ自体はその設備的なシステムを入れているわけではないんですけれども、その配置とか建物の形状が、木と一体的に作られていまして、まあ、その木が茂っている時は夏は、まあ、茂っているので、まあ、日をカットしてくれて、冬はその木がこの葉を落とすのでその日が入ってきて暖かくなると、まあ、その自然のリズムと一緒に、生活というか、まあ、そこは過ごせるような空間を考えております。次お願いします。で、まあ最後にこの4つをお見せしたんですけど、まあ、僕らが考えて、まあ、21世紀の建築なんてちょっと大げさなんですけども、この環境システムを包含したような自然環境みたいな建築ができないかなというふうに思ってます。で下のダイアグラムにあるんですが、その左側のように箱を作ってそこを分割していくような近代的な考え方ではなくて、まあ、かといってすごくポストモダンみたいに木をそのまま真似するようなものではなくて、その中間にあるところに新しい快適性があるのではないかなと。それはまあなんかみんなが木陰に行けば気持ちいいよねみたいな、快適性を持った新しい住宅とか空間のあり方ができるんじゃないかなと思いながら設計しています。以上です。どうもありがとうございました。
末光さん、どうもありがとうございました。なんかその場所にこう固有なものをこう読み取りながら、こう建築家としてこう快適な空間を作っているような、そういったイメージを僕は感じました。では続いては、東野雄介さん、よろしくお願いします。
平瀬です。よろしくお願いします。ちょっと文字が小さくて申し訳ありませんが、まあ、タイトルとしてですね、オートノミー、ヘトロノミーアーキテクチャっていうふうに書いてあるんですね。まあ、ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけれども、まあ、自律的っていう意味と他律的っていう意味、その2つを意味しています。 で、まあ、あのちょっといろいろ考えてたのは自律的かつ他律的な、まあ、相反する概念の建築の作り方っていうのはありえないかなと思って、考えています。お願いします。あ、お願いします。あの私は大学にいて、研究と設計というのを両方こうやろうとしていて、まだあんまりできてはいないんですけれども、今まではあの早稲田大学の古谷信明さんのところに、6年、まあ、学生時代を入れると8年ぐらいですね、いました。で、まあ、その時にも研究と設計っていうのを両立しながらやっている姿を見ていたり、あるいは、その時に設計を担当してたものが、まあ、群馬だったりですね、まあ、東京じゃないいろんな地方だったり、それからその後には1年間スイスの設計事務所で働いてたんですが、その時にはスイスだったりドイツあるいは中国みたいな、そういういろんな場所の建築を携わったんですね。でそれで、まあ、あの特に場所に対する意識がすごく気になっていまして、で地域性だとか、まあ、ローカリティみたいなものをどうやって建築に持っていくのが持っていくやり方があるのかなと思ってたんですね。で前、まあ、その大学に早稲田大学にいた頃に始めた研究をいくつかご紹介しますけれども、これはあの、私は山岳建築研究っていうのをやってるんですね。山に立つ建築の研究で、今お見せしているのは、北アルプス長野県ですね。そこの唐沢ヒュッテっていう山小屋なんですが、まあ、大学の先輩である吉坂貴正さんの設計です。1961年なんですね。で、まあ、あの5年ぐらい前ですけれども現地に調査に行って実測したりしたんですが、今お見せしているのがあのジャカゴっていうその石のカゴによって囲まれた建築なんですね。で上の方にちょっと赤い屋根が見えると思いますけれども、まあ、その山岳地の建築っていうのはさっき一番最初にお話した自律的かつ他律的っていうのにふさわしいのかなと思ってるんですね。で、まあ、自律的っていうのはある種シンボルというか、あのこれ山の中ですから利用者が、まあ、見つかれないといけない、そういう建築の姿で、かつ他律的っていうのはこれ唐沢ヒュッテの場合はものすごい雪崩がある場所なんですね。で雪崩を防ぐための形態っていうのが生まれています。次お願いします。で同じこれ唐沢ヒュッテなんですけれども、まあ、斜面にへばりついているようなそういう建築の姿です。お願いします。でこれもまた吉坂貴正さんなんですが、立山荘という富山県の、これもまた山の中ですね、標高2000メーター弱のところにあるんですが、これはその風の吹き溜まりを防ぐような凹凸のない建築の形態をしています。それから流線形の形をしているっていうのはそういう、まあ、自然環境から形が決まっている、かつ吉坂さん の、 その、うん、まあ、シンボルとしての建築の姿があるんじゃないかなというふうに思っています。次お願いします。で、まあ、その、5年ぐらい前ですけど、その吉坂さんの山小屋をいろいろ見ていて、その時にこれを発見したんですが、これはスイスのセルマットっていうところですね。そこの山小屋です。これは建築家が作ってるんですが、去年竣工しました。でヒュッテ・モンテローザっていう山小屋なんですけれども、まあ、これはいろんなその環境的な、形態を作るときに、その円を、あ、球をですね、ごめんなさい、球をかき取ったような、削ぎ落としたような、そういう形態が生まれてるんですね。でそれもやっぱり自然環境から他律的に決まった形であるということが言えるんじゃないかなというふうに思ってます。お願いします。お願いします。で、その、まあ、こういう研究をやりながら設計をいくつか携わってきたんですけれども、これはその古谷さんと一緒にやっていた群馬県の神流町っていう、人口1000人ぐらいの小さい村なんですね。でそこの、役場の庁舎なんですけれども、町村合併があって隣の町と合併したので実際は今分庁舎なんですね。ですから出張所みたいな機能なんです。でなんですけれども、まあ、そういうコンテクストが固有性みたいなのがあまりないところにその町村合併してしまったものですから、何かシンボルになるようなそういう姿、まあ、ですからさっきから言ってる自律的な姿が必要なんじゃないかなということで、この左の写真でいうと左側ですね、これがキューブの形をしているのが庁舎です。で通りを挟んで向かいにあるのが中学校の体育館ですね。ですからなんか神社の狛犬のようにその通りを挟んで2つキュービックなものがあると、それが何か、シンボルとして作られていて、でその、まあ、開口の開け方とかは、その周辺の環境をどう、見るかとか、そういったところから決めています。お願いします。これがファサードとインテリアですね。 はい、お願いします。で、これはですね、同じく古谷さんの時にやっていた、去年竣工した、また群馬県なんですけれども桜山小学校という小学校です。これはプロポーザルで左の写真を見ていただくと分かりますけれども、まあ、ジグザグ型の形態をしているんですね。で、西側配置をしていて、周りは田んぼや畑で、西側には住宅地があります。で、まあ、教室群、まあ、子どもが増えていくことが予想される場所だったので、こういうジグザグ形をすることで、教室が容易に増えたり、減ったりすることができるような、そういうシステムを考えていました。で、そのジグザグの幾何学の、ニッチの部分は、そこはそれぞれその環境に応じた、場所を作り出しています。お願いします。今のこの左側がそのニッチ部分の、オープンスペースですね。はい、お願いします。で、その後、スイスに行っていくつかプロジェクトをやったんですが、これは、内モンゴル、中国の内モンゴルのオルドスっていう場所なんですが、中国の芸術家のアイウェイウェイっていう人が100人の建築家を世界から招聘して、まあ、100軒の別荘を作るっていう壮大なプロジェクトなんですけれども、右側は今工事中の去年ぐらいの写真ですが、砂漠なんですね。で、まあ、それこそコンテクストが全然なくて、砂漠の中でどう建築を置くのかっていうのを考えていて、この黒っぽいキューブ、これが、敷地のその環境に応じて、30度傾けて、置いて、で、次お願いします。これが1階、左側が1階の 3D ですけれども、周辺 その砂漠のランドスケープが連続しているような、ですから、まあ、その最初に言った多律的というか、まあ、他社のデザインをそのまま引き継いでいくような1階のリビング空間ですね。で、右側が、これも去年の写真ですけれども、ですから2階の部分というのがそのある種シンボルとして その形態を持つという形を考えていました。はい、お願いします。これもそのスイスの時にやっていた、ついこの1月に竣工したんですけれども、ショールームですね。これベルリンの東ベルリンの、シュプレーガーっていう川に沿ってあるんですけれども、ここもまあそんなにコンテクストがやっぱりないんですね。で、強いて言えば左側の写真で、右側に築100年ぐらいの、建築があって、でそれがその R 形状を持ってる、窓があったんで、それを引き継ぐような形で、うまく何かシンボル的なものを作れないかというのをやっていました。お願いします。左側が敷地ですね。工業地帯なんですけれども、そこにどういう建築を作るかというスタディをしていました。お願いします。そんなことをやっていて、ここから先は個人の今までやったものとこれからのものを紹介しますが、これは東京のあるテナントビルです。ペンシルビルなんですけれども、周辺がかなり巨大な共同住宅と病院に囲まれています。で、そういう都市計画道路に面しているので、低層部が3層までしか作れないんですね。で、それで一番右の写真ですけれども、その3層しか作れないボリュームの隙間をエントランスにして、裏側がその共同住宅の、公開空地なので、いずれ緑が、そこに来るだろうということで、エントランスを、ある種民間の敷地なんですけれども、公共的な外に開放するような敷地の使い方、建築の使い方を考えました。お願いします。それからこれは、ちょうど今やりかかっているプロジェクトですけれども、佐賀県のある酒蔵ですね、築100年ぐらい経っている酒蔵を改修するプロジェクトなんですけれども、右側の写真でいうと、上に黒っぽく見えているのが既存の梁ですね。で、かなり傾いているので、その蔵をギャラリーにするというプロジェクトなので、その展示重機ですね、それを鉄板で作って、それが右側の写真でいう白く見えていると思いますけれども、その展示重機で構造を支えるようなことはできないか、その新しいものと古いものの対峙するような空間は作れないかなというふうにやっています。お願いします。それからこれは、もうすぐ着工ですけれども、東京の住宅ですね。こういう敷地の近くが戦国時代に砦だったっていうのが最初の、クライアントから聞いた話で、じゃあ砦のイメージで何かやってほしいということだったので、一番右にある2枚の写真ですけれども、これはイギリスのスコットランドの城管なんですね。 で、まあ、その右下の写真を見ていただくと何かその公共的な広場みたいなものが あるわけです。でそれを住宅の中に何とか入れられないかなと思っていて、それが、真ん中のイメージですけれども、階段室の部分がその、住宅なんだけれどもある種小さな広場みたいな公共性を、持つような場所が作れないかなというふうにして、やっています。で、まあ、左側の外観ですけれども、さっき の, その、うん、無理やりその自律的と他律的みたいなことで言うと、あるリズムを持った、開口の開け方をしているんですが、まあ、グリッドに乗ってるんですけれども、それが周辺 の, その環境の、まあ、こっちの方が抜けて見えるとかそういう条件に応じて大きくなったり小さくなったりするっていう、まあ、そういう、考え方でやっています。お願いします。それからこれはまだ始まったばっかりでうまく実現するかよくわからないんですが、ある神奈川県の森の中に、ホテルとミュージアムを作るという話です。で、左が配置のイメージなんですけれども、左下にあるのがその、温泉ホテルで、右上の方が赤くあるのが、パビリオンをいくつか置いていくようなミュージアムの形はありえないかというのをスタディしています。で、右側の写真はその温泉ホテルのイメージですけれども、何かその自然とうまくものすごく距離の、近い温泉とホテルの空間ができないかなというふうにやっています。お願いします。これはパビリオンの、イメージで、まあ、まだ全然スタディしてませんけれども、そういう幾何学的な形態のものが自律的に立っている、まあ、それはですから山小屋の話と同じかなと思っているんですけれども、それで光の取り入れ方とか、そういったものを多律的な要素というか環境に応じた要素で考えたいなというふうに思ってやっています。ですので、まあ、その曖昧なコンテクスト、場所性、固有な場所性みたいなものがあまりないところ、今ご紹介したプロジェクトはそれなりにあると思うんですけれども、まあ、郊外のようなないところで何かやるとしたら、もしかしたらそういう物質的な自律性っていうんですかね、そのキューブだとか、まあ、機械学じゃなくてもいいと思うんですけれど、なんか強い形態があって、それが変化していくようなそういう、デザインの方法みたいなことがあり得るかなと思って今作業をしています。以上ですね。ありがとうございました。
平瀬さん、どうもありがとうございます。自律的、他律的っていうのがすごい響き、言葉の響きがすごい歪みかくて、なんか平瀬さんの建築がリズムを感じるようなイメージがあって、スイスとか山岳研究を通じてこう生まれてくる形、それがまた都市にこう機械を入れるときにどういう建築が建つのかすごい興味があって、